おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。よし、今回で4回目の放送で、次撮ればもう今日の分は終わりということで、何撮ろうかなって思っていた結果、今日日曜日なので、緩い放送が1本あってもいいのかなってことで、僕の過去の、辛かったお話をちょっとお話ししつつ、ビフォーアフターみたいな話ができたらなというふうに思います。テーマは題して、部活以外に友達いるのって言われて3年後…というテーマでお話ししたいなと思います。すごい、ちなみになんですが、このタイトル、なんとかと言われて3年後みたいなのって結構コピーライティングで使われていて、例えば、あなたと一緒にはいられないと言われて3年後…みたいな、なんかちょっと続きが気になるとか、なんかダイエットでもしたのかなみたいな連想させるような、こういったなんとかで3年後何年後みたいなやつは結構使えるコピーなので、ちょっと使ってみたかったっていうだけですね。で、特に何年後とかってあんまりね、そこは大事じゃないんですが、要は僕の友人関係っていうか人間関係の変化について少しお話ししたいんですね。でタイトルにある通り、僕この言葉元カノに言われてすごいショックだったんですよ。高校の時にお付き合いしていた彼女がいて、その子と付き合いたての時によく遊びに行くってなった時に、遊びに行く相手が誰ってなって、僕当時バドミントンやってたので、バドミントン の誰々と遊びに行くよっていうのを伝えてたんですね。でまた誰かと遊びに行くってなった時に、誰と遊びに行くのって言われて、バドミントンの〇〇とって言って、でそれが続いてたんですね。そしたらその子に、なんか大城くんはさ、バドミントン以外に友達いるのって言われて、えってなったんですよ。というのもいなかったんですね。部活のメンバーって仲良くなるじゃないですか。で部活の中でいじめとかも全くなかったので、部活のメンバーイコール友達と思ってたんですけど、彼女は部活の友達は部活の友達で、部活以外にも友達がいるのが普通と思ってたらしくて、僕は部活の人としか遊ばなかった、一緒にいなかったから、なんかこの人部活以外に関係がないんだ、コミュニティがないんだって風に見られて、なんかすごいびっくりしたのを覚えているんですね。でこういった友達いるのって言われたのは元カノだけじゃなくて、僕の実の父親にも言われたことがあって、酒飲んだ勢いで、ヒロト、お前友達いるんかって言われて、いやいるよって言ったけど、誰もそんな話一切ないじゃんみたいな感じで言われて、ほっといてよみたいな感じで、思春期だったので雑に雑な会話で終わったんですけど、ものすごく周りからも家族からも親からも、友達いるのとか、友達とうまくいってるのとかって、僕があまりにも一人でいすぎるのと、部活の人としか関わりがないからすごく心配されて、でそういったふうに見られたり、友達いるのって言われたりするたんびに、友達って誰なんだろうと思ってポツポツと頭に浮かぶけど、いやー友達はいるのかもしれないけど、助けてくれる友達ではないなって思ったら、あ友達いないんだってふうに気づくっていうのがものすごく多かった学生時代だったんですね。でこういったふうに思っていた時から3年後何があったのかというと、これがまさに19歳の時、僕が初海外で初めてマレーシアに留学した日の時ですね。その時には日本人がマレーシアに来たってこともあって、ものすごく珍しがられたのもあったんですけど、彼らは僕が日本人だからっていうよりも、どちらかというと一人の人間として、一人の友達として見てくれて、で最初はクラスメートとして、そのクラスメートとの枠を超えて、最終的にはもう親友として関わってくれる人がいて、今でも僕人生の中で親友5人挙げてって言われると、多分4人はマレーシア人ですかね。マレーシア人かマレーシアで出会った人ですね。で特に1人はKL、1人はペナンにいて、家族ぐるみで仲いいので、 やっぱりこう親友とか友達というふうに言われる人と出会うことができたのは、まあ、あの学生時代から3年後の、まあ、マレーシアに留学したのがきっかけだったんですね。でこの時に思ったことがあって、昔の僕のような方に伝えたいなって思うのが、あの友達とかあと一人で一緒に一人でいることって全然寂しいことでもないし、おかしなことでもないし、一人でトイレに行ったりご飯食べたり、あの一人でこう教室を移動するっていうのはもうごくごく普通のことであって、なんかみんなね、一人でいるのが怖かったりとか寂しかったりするから一緒につるんでるだけであって、別に一人でいる方がかっこいいしすごいことだったりもするんですね、うん、ただ周りとか世間は友達を作った方がいいとか友達作りましょうっていう歌があったりとか、まあ、そんな風に友達を作ることイコールいいことみたいな感じですごい価値観を押し付けてきたりするんですけど、僕はそうは思っていなくて、必ず人生の出会うべきところで出会う人には出会うし、別に日本とか沖縄とかそういった場所に出会いが なければ海外にまでフットワークをね、あの使って広げていけばいいし、なんなら自分 の住んでる国から離れれば離れるほど、あの自分の希少価値って上がっていくので、日本に日本人はたくさんいてもマレーシアには日本人は日本より多くないし、で英語が話せる日本人ってもっと少ないしってふうに考えた時に、珍しいってことは興味を持ってもらえるっていう風になって、ってことは相手からこうね、あのお声かかったりすることも多いし、で最終的には、まあ、日本人だからとか外国人だからっていう入りで仲良くなったのが、最終的には人として友人として友達としてお付き合いできるってこともあの実際にあったりするので、そんななんか友達がいるいないとか、あと人間関係で困ることがあれば、ぜひあの海外にまで足を運んでみるっていうのは僕にとってはあの最適な、解決策だったなって今になって思います。ですので本当に今振り返って、僕が当時のあの現場に戻れるとして過去の自分に何を言えるのかなと思う時に、いやもう全然気にしなくていいって、なんならこの質問でこういった風に問いかけをした親父とかあの元カノの質問の内容っていうのがものすごく偏見だったなっていうふうに思っているんですね、うん、別に友達がいない人生もいいしありだし、なんなら今高校で作らなきゃいけないわけでもないし、部活の人以外とつまらなきゃいけない理由なんてないし、別に部活の友達と仲良くしてればいいし、なんなら一人でもいるっていうのはいいことじゃないですか、うん、なのに人間関係にこうね、こうなんだろう、あらを探すじゃないですけど、なんか友達が多ければ多い人が勝ちとか、なんか友達はいた方がいいとか、そういった風な価値観っていうのを持っている人たちが周りに多かったなってことを思えると、別にそんなことないなって昔の自分には言いたいし、やっぱりアドラーも言ってますけど、人間関係が全ての悩みのスタートなので、人間関係が増える、友達が多いっていうのは悩みの種が増えるだけですので、そういった意味でも多くの友達を持つよりも、本当に今の僕のように少数の友達だけど何かあった時に助けてくれる、何かあったらすぐに頭の中で、あ、彼は助けてくれるだろうな、彼は家族ぐるみで僕のことを助けてくれるだろうなって思うような人たちと一人でも多く出会う、そういう人たちとの自分の残された時間を大事にしていくっていう風に使った方が僕の中ではしっくりきている時間の使い方、人生の使い方なのかなっていう風に思いますので、もちろん人によって価値観は変わるし、もちろん友達たくさんいた方がいいって思う人もいるのももちろん重々承知なのですが、まあ、今思うと確かに当時の僕は友達がいなかったな、でもそれは別に決して友達がいないことっていうのは悪いことではなかったし、友達がいないっていう自分に対してああだこうだ言ってきた人もいましたが、それはあまりね参考にすることなく、ありのままで出会うべき人と出会って今ここにいるので、まあ良かったのかなというふうに思います。なんかうまくまとまらなかったんですが、要は友達いるいないとか友達がたくさんいるいないとか、なんか一人でいるいないとか、そういったのはあんまり関係気にせずに、自分らしく自分が好きなようにやりたいように生きればいいのかなというふうに 僕は思っていますので、あまりねこの言葉には責任は持てませんけど、そういったふうに思っているので、何かの参考になったら嬉しいのかなと思います。ということで今回は、まあ、緩い雑談として、部活以外に友達いるの?と言われて3年後てんてんてんというテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいことや相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。